皆さんこんばんは。そのなじみラジオ第39回。前回はハリーポッターの魔法学校についてやっていったんですけども、今回はですね、そんなハリーポッターシリーズに出てくる魔法生物について牛タン君に語っていただこうと思います。題して、ハリーポッターの魔法生物を知ろうということで、牛タン君お願いします。
お願いします。
はい、ちょっとガバガバで始まりましたけども今回もまた牛タンくんが好きなね、うん、ハリポッターシリーズの魔法生物
嬉しいね、
はい、回ということで、はい、存分に語ってください。
はい、わかりました。
お願いします。
早速いいですか？
はい、どうぞ。
まず魔法生物っていうのは危険度がね、5段階に分かれているんですよ、
うん、あ、そうなんだ。なんかあれみたいやね、なんだっけ、SCP みたいな。
SCP、ああ、そうそう。SCP は確か3段階かな。
うんうんうん。
けど、この魔法生物はね、魔法省が定めた5段階に分類されています。危険度が。
すごいな。
で、まず、まあ、一番、なんていうんですかね、安全みたいな感じの分類のやつが、
うん、
まあ、つまらないって言われてるんですけど。
つまらない
つまらない
ってい
うなんか分類、
うん、
一番下。安全ですね。
はい、ん
で、まあ、2番目が、無害で飼い鳴らすことができる。
はいはいはい。
で、3番目が、有能な魔法使いだけ対処すべし。
ああ、なるほどね。
はい、で、4番目が、危険、専門知識が必要、
はいはいはい。
専門の魔法使いなら扱うことが可能と。で、もう最も危ないやつ。
はい。
が、魔法使い殺しとして知られていて、
うん、
訓練することも飼い鳴らすこともできないと。
もう無理ってことか。
もう無理と。
そんなの
そういうね、まあ、5段階に分類されてます。
はいはいはい。
でまあいろんなね魔法生物もおるけど、
うん、
まあね、僕牛タンが個人的にね、まあ、この魔法生物をまあちょっと飼ってみたいなという魔法生物をまあ紹介して、
はい、
まあ、その後はまあ個人的に俺が選んだこれこいつはマジで危ないんじゃないかっていう魔法生物をね、うん、紹介していきたいと思います。
なるほど。じゃあまず飼いたいやつと危険なやつの2段構えで。わかりました。お願いします。
まずね、買ってみたい魔法生物から、
うん、
紹介していきます。で、まあまず一番最初はね、やっぱ有名なやつからちょっと行きたいなと思って、
うん、
まあ、ハリーポッターシリーズを見たことがある人はわかると思うけど、ヒッポグリフっていう生物ですね。
はいはいはいはい、
これは3番目の危険度、有能な魔法使いだけ対処すべしっていう分類の中に入るんやけど、
うん、
まあ、ヒッポグリフが何なのかっていうのはね、前足と翼、
はい
は
い、
巨大なワシの頭で、胴体、後ろ足、馬の尻尾を持っている魔法生物です。なんかこう、グリフォンみたいな感じの魔法生物かな。
ね、
グリフォンは下半身というか後ろの半身がライオンやけど、
うん、
ヒッポグリフは馬ですよっていう。
なんかちょっとおとなしそうやね。
ちょっとおとなしそう、うん。で、このヒッポグリフっていうのはね、非常に、なんていうかな、気品が高いっていうか、
はいはいはいはい、
気が高い生物として知られていて、うん、まず相手が敬意を表してて、まあ自分、僕が飼うとして、俺からこう敬意を表す。
うん。
表して、こうなん、触りに行かないと、まあ攻撃されてしまうと。だから相手を敬う気持ちを持って飼育することが大切と。
まあ、礼儀正しければいいってことね。
そうそうそうそう。これ確かアズカバンの囚人でハリーがヒッポグリフの後ろに乗るときに、
うん、
まあ、最初にこうお辞儀を
やってたね。
そうそうそう。して相手からのお辞儀の返しがあれば、あ、まあ触ってもいいよっていう合図。
ああ、なるほど。
で、ドラコ・マルフォイがこうなんかこいつなんだよおとなしいじゃねえかみたいな感じで、うん、お辞儀もせずに敬意を表さずに、まあ触りに行った結果、こう前足で攻撃されて怪我するっていう。
なるほどね。
まあそういう意味やね。
うんうんうん。
で、このヒッポグリフっていうのは、まあ有能な魔法使いでしかこうなんていうか対処できんから、
うん、
ヒッポグリフを飼育する仕事みたいなのが魔法界にはあるらしいんやけど、その仕事はなんか結構立派っていうか、まあすごいねってなる職業で、
うん、
で、あのニュート・スキャマンダーっていう、あの今そのファンタスティック・ビーストの主人公、
うん、
ニュート・スキャマンダーのお母さんがブリーダーを務めとるらしい。
へえ、そうなんだ。
そうそうそう、
すごい。
で、まあもちろんヒッポグリフはもう相手から敬意を表彰された場合は、あの相手に対して忠実になるので、まあ、そこは飼いやすいんじゃないかなっていう。
うんうんうんうん。
し、あの背中にね、まあ、乗って飛べるっていう、非常に。
あれすごいいいよね。
うん。かっこいいしね、フォルムも。
うん、かっこいい。
そうだから、まあ、ヒッポグリフちょっと買ってみたいなと。
そうね、まあそのなんか横島な心がなければね。
そうそうそう、もう相手にちゃんと敬意を伝えればいいから。
うん、まあ、心が綺麗な人であれば乗れますよと。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
筋トーンみたいな感じよ。
そんな感じやね。すり抜けちゃうね。
そうそうそう。
ありがとうございます。
はい、で続いて、まあこれ飼って、まあ飼ってみたいっていうかちょっと興味がある、
うん、
感じの生物ですね。デミガイズっていう。
ん？デミライズ？
デミガイズ。
デミガイズ。
うん。
デミガイズ。
これはね、危険度はね、専門知識が必要で、魔法、専門の魔法使いなら扱いが可能っていう、4つ目の分類、う
んうん。結構危ないやつだね。
そうそうそうそう。デミガイズっていうのはね、草食性のおとなしい動物で、
はい、
未来を予想して透明になる能力がある。
何それ。
そう、動物なんや。
すごいな。
そうそうそう。だけん、あの捕獲しようと思ったらデミガイズっていうのは未来が見えとるから、
うん、
あの捕獲を簡単にこう逃げることができるっていう。
そうよね。
そうだから捕まえるときには、あのそのデミガイズが予想できない行動を取る必要があるっていう。
ああ、じゃあもうその何、まぐれみたいな感じってこと。
そうそうそうそう、
めっちゃむずいな。
そうなんや。
すご
で、巨大な大きな黒い目と柔らかな毛並みを有しており、
うん、はいはい、まあ、
その外見は猿に似てる感じ
の
デミガイズ、
うん、
でそのデミガイズの毛っていうのはね、あの透明になることができるから、
はい、
あの折ったら透明マントにもできるってい
う。あ、じゃあ透明マントの原料はデミガイズの毛
と思うや
ん。うん、
でもなんかデミガイズの毛っていうのは、あの時が経ったらね、効果が薄れていって目に見えるようになるんよ。
あ、へえ、なるほど。
だから一時的に、まあ、あのハリーが使ってる透明マントは多分デミガイズじゃないと思うんやけど、
うんうんうん、
まあ、透明マント、その一時的な透明マントに、うん、に、まあ、使われてるよっていう。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
その一時的にどれくらいなんだろうね。
ね、どれくらいなの、詳しくはちょっと書いてなかったやけど、わからんけど。
結構短そうな感じはするよね。
うん。
そんなのもあるんだ。
そうそう。で、未来がね、やっぱ予知能力が備わってるから、
うん、
まあ、魔法、本当に訓練を、デミガイズを捕獲するためだけの訓練を受けた、その魔法使いとか魔女じゃないと、
うん、
捕まえるのとか、まあ、見つけるのもね、透明になるから難しいという。
デミガイズハンターみたいなのがいるんだ。
そうそうそう。
すごいな。面白い。
そういう動物やね。
なるほど。
飼、まあ、ってみたらなんか面白そうやけど、まあ大変そうよね。
そうよね。だって未来、だってもう飼うのも困難じゃない、だって。
そうそうそう。もう専門の魔法使いじゃないと扱うことができないっていう。
ね。
あと知識もいるしね。
そうよね。すご、うん、
まあ、そんなデミガイズもね、ちょっとね、面白そう。買うことができたら
ね、面白そうよね。
うん、
それ別にその自分が、自分の未来が分かるようになるとかそういうわけではないよね。
そうそう、違う違う。ただデミガイズに起こることが分かるだけで、
うん、
自分たち、その俺らの未来が分かるわけではない。
そうよね。
うん、
面白いな。
そうそうそう、魔法生物ね、面白いのがいっぱいおるんや。
ね、面白いね、確かに。
うん、で、デミガイズでした。
はい、ありがとうございます。
で、これは僕が飼いたいと思っている、まあ、最後の魔法生物ですね。
うん、
これはフェニックスです。
ああ、いいですね、かっこいいですね。
フェニックス、まあ、不死鳥ですね。
お、
で、これは危険度はさっきとデミガイズと一緒で4番目の専門の魔法使いなら扱いが可能ということで。
へぇ、はい、
まあ、不死鳥はね、真っ赤な鳥、
うん、
で、金色の長い、尻尾と鍵爪を持っています。
あ、
で、黒い目をしとって、
うん、
尻尾はクジャクと同じぐらい長いと。
長いな。
長いの尻尾はね、
うん、
で羽は闇の中で輝き、尻尾は熱を持っていると、はい、
すご
いことですね。
それ変えるんそれ。
これね、でもダンブルドア先生は飼っとったけどね。
あ、ダンブルドア先生飼ってたの。
そうそう、校長室の横におるのよ。
え、そんな身近なやつ、うん、やば。
そうそう、で山のふもとに巣を作って争い事をしないっていうことで知られている穏やかな生物。
あ、そうなんだ。
そうそう。で、体が衰え始めると目が鈍くなって騒がしく鳴き、うん、羽毛が抜けて半分、羽が抜かれた七面鳥のような姿になると。
あー、なるほどね。
もう体がね、衰えちゃうと。
はいはいはい。
で、その後、炎となって燃え上がり、その肺の中からヒナとして蘇ることができる。
ああ、じゃあ、年老いたらまた復活するんだ、また。
そうそうそう。
すごい。
限界になったら、ぷわって自分で燃えて、肺になって、その中からヒナが出てくるっていう。
すごい。じゃあ、不老不死じゃん。
そうそう。だから、まあ、不死鳥っていう。
そうね。
うん。で、数日で元の大きさに成長すると。
え？すご
すごいよね。
どういうこと？
で、不死鳥をやっぱ飼い慣らすことはね、めちゃくちゃ難しくいいらしくて、
はい、
そのニュート・スキャマンダーが書いた「あの幻の動物とその生息地」っていう本があるんやけど、
うん、
で不死鳥がその4番目の分類、あの専門な知識が必要とかそういう分類の中に入っているのは、攻撃的な動物っていうわけじゃなくて、これをうまく飼い慣らした魔法使いがほとんどいないからっていうことらしい。
ああ、じゃあそのもうなんかデータもないんだ。
そうそうそう、もう飼い慣らした人が少なすぎて、
うん、っていう。なるほどね。
まあ、ダンブルドア先生は飼い慣らしている一人なんですけど。
だからもうそのメカニズムが分かんないんだ。
そうそうそう、もう本当に無知だから、もうなんていう、ね、分からん、データがないから、
うんうんうん、
危険度のつけようがないっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
ここ。
まあね、この不死鳥ね、これは良くない？
うん、いや、すごい。だって永遠に生き続けるわけでしょ。
そうそうそうそう。
もうなんかよくわかんないけども、かっこいいよね。
で、不死鳥の涙っていうのには、傷をね、うん、毒とか傷を癒す力があるって言われてるから。
はい。
ハリー・ポッターの秘密の部屋かな。
うん。
で、ハリーが手に怪我をしたときに、
うんうんうん、
不死鳥が最後、涙を、その針の手に落としてそれが治るっていうシーンがあるんやけど、う
ん、ああ、そんなあったっけ。
そうそうそうそう、
すごいな、
かなりね、かっこいいよな、
かっこいいね。でなんかちょっとね、今そのフェニックス調べたんやけど、
うん、
なんか涙はその今言っていた見てもらって、涙は強力な癒しとなって、
そうそう、うん、
歌は魔力を持ち、
うん、
善人には勇気を与え、悪人には恐怖を与えるって、
すご
い、かっこいいよね。
うん、
で、あれあるじゃん、死の呪文、アバタケタブラ。
うんうんうん。
あれを受けてもまた再生するんだって。
不死鳥やね、ほんとに。
不死鳥やね、ほんとに。すごいね。
かっこいいな。
ほんとにザ・フェニックスって感じやな。
そう。
これはぜひ飼いたいですね。
飼いたい。けど、もう、まあ、なんていうかな、まあ、魔法使い、飼い慣らした魔法使いがね、ほとんどおらんっていう。ところがちょっと不安要素ではあるけど、うん、
それって何、攻撃してくるん？
いや、フェニックスはね、だけどさっきも言ったけど、フェニックスは攻撃的な生物やけん、その危険とかじゃなくて、
うん、
飼い慣らした人が少なすぎてデータがないから
ね、
とりあえず4つっていう。
だけどなんか平和主義っぽいよね。
そうそうそう、だから争い事はしないらしいから
ね。
うん、
皆さん生息地はエジプト、インド、中国ということなので、ぜひね、探しに行ってみてください。
山のね、ふもと、
うん、
巣が作ってあるんでね、
まあ、中国の山奥とかいそうやけどね。
で、フェニックスね。
うん、ぜひね、くまなく探してみてください。
はい、以上、フェニックスでした。
うん、ありがとうございました。 すごい面白いな、この3つだけなのに。
まあ一応3つずつ用意したね。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ次は危険なやつですか。
もう本当にこいつら危ねえぞっていう。
へえ、やばいやつ。
やばいやつらの、まあ、やばいやつらって結構多分いっぱいおるんやけど、
うん、
その中でもまあ代表的っていうか、まあ、見たことが想像しやすいかなっていうのを。
ああ、なるほど。
3匹ほど選んできました。
ありがとうございます。
はい、では早速いきますね。
お願いします。
まず最初はアクロマンチュラ。
アクロマンチュラ、なんか聞いたことあるな。
そうそうそう、あるよ、映画に出てるから
ね。出てくるよね、なんかね。
うん、でもこのね、俺が危険って思ったやつはもう分類の中では一番上のやつだから。
あ、もうやばいですね。
分類は言いません。
はいはいはいはい。
全部今から紹介するやつは一番危ない分類のところです。
はい。
アクロマンチュラは、東南アジアの熱帯雨林に生息する巨大グモの一種。
お、
雲ですね。
あれか、なんか飛び、なんか怖い、なんか恐怖を克服する授業みたいなやつの時に。
あ、そうそうそう。
やったやつか。ま
あ、うん。それでも出てきたけど、秘密の部屋の、車、うん、ん、森の中で、
うん、
アクロマンチュラがいたっていう。
ああったね。
そうそう、雲が無数に襲ってくるシーン。
あった。
そうそう、それの、まあ、大ボスみたいな。
へえ。
これはアクロマンチュラ。
はいはいはい。
で、特に密集して生息しているのはボルネオ島と。
ボルネオ島にいるんだ。
うん。
すごい、ね。
で、このアクロマンチュラは、住居や宝物を守るために魔法使いに作り出された魔法動物であるって考えられているのね。
あ、じゃあ人工ってこと？
うん。
へえ。
で、このね、実験的飼育禁止令っていうのが1965年に発表されたんやけども、それよりも前にそのアクロマンチュラができたと。
ああ、なるほど。
そうそうそう。だから、それよりも後じゃなくて、それよりも前にできているから、まあ、今までアクロマンチュラが生きているということですね。で、人肉をね、好むということで。
うんうんうん。
人の肉を好む。
やばいじゃん。
そう、人にね、めちゃくちゃ危害加えちゃうよっていう感じ。
えぐいな。
で、このアクロマンチュラっていうのはね、8個目があります。
お
で、非常にね、分厚い黒い毛に覆われとって、
うん、
足の長さは 4.5 メートル。
長っ。めっちゃ長いじゃん。
そう。なんか大人の場合は馬車の馬のサイズになるって書いてあるから。めちゃくちゃでかいよな。
うぐっ。で、4.5 って足がでしょ、しかも。
足が。1本の足やけ
んね。届かないじゃん、普通に。こう攻撃しようと思っても。
うん。
やばっ。
で、そのアクロマンチュラは生きたね、獲物の捕獲の時とか、
うんうん、
まあ、死んでいる自分の親戚、まあ、クモを食べる時に使う巨大なハサミを持っている。
あー、なるほど、手についてんだ。
そうそうそうそうそう。で、アクロマンチュラは興奮したり怒ったりすると、その特徴的なカシャカシャカシャっていうクリック音みたいなのを出すらしい。う
ん、あー、なるほどね。
そう。で、興奮する時に毒も分泌するという。
最強じゃん。
そうで、さらに最強なのが、知力があるから人間の言葉を話すっていうこともできる。
あ、そうなん。
そうそうそう、
やば。
これは映画でもハリーと話しよったもんね。
あ、ほんと、すご
っ。なんかハグリッドの友達かとか言う
よ。
俺らは人の肉が好きだからお前らは食べるっつって食べようとするって。
怖
っ。そうな
めっちゃ頭いいじゃん。すげえな。
うん。
怖えな。
一匹目よ。
うん、もうお腹いっぱいだよね。やば。
そう、これは多分もうやばいよね。
最強じゃないもん、こんなんのって。
そう。で、これ、ハグリッドなんかちっちゃい時に買っとったっけね、そのアクロマンチュラ。
よくわかんないね、ハグリッドがね。
うん、ハグリッドはなんかもうすごい。
どういうことなんて感じ。
アクロマンチュラが死んだ時もなんか泣き寄ったもんね。
ああ、なんかそんなのあった気がするね、確かに。
泣いて、ちゃんと墓作ってあげとった。
いいやつすぎるな。
うん。
すご。
はい、アクロマンチュラでした。
ありがとうございます。
はい。
お腹いっぱいです。
じ ちょっとあとで2匹ぐらいちょっと用意してきたのでね。
わかりました。
聞いてくださいよ、ぜひ。
はい。お願いします。
次はですね、先ほど紹介したアクロマンチュラの、うん、まあ、天敵。
ああ、いるんだ。
います。
へえ。
まあ、これも有名なんで聞いたことがあると思うんですけど、
はい。
バジリスクです。
ああ、なるほど。聞いたことあります。
は
い、
バジリスクですね、
はいはいはい。
バジリスクはですね、巨大な蛇の一種であり、うん、毒蛇の王としても知られています。
はいはいはい、はい。
で、闇の魔法使いたちが好んで飼育をしてました。
うん。
で、このバジリスクっていうのは結構特殊なね、なんかこう、なんていうかな、育て方をしたら、バジリスクが生まれてくるっていうのがあって、なんかヒキガエルの、大きいヒキガエル、の下で鶏の卵を孵化させることでバジリスクが生まれるらしい。
へえー、そりゃ
面白いよね。
何じゃそりゃって感じね。
うん。で、このバジリスクの飼育っていうのはね、やっぱ中世に世界中で禁止されとったんやけども、
うん、
魔法生物規制管理部っていう、その魔法生物をなんていうかな、危険なやつは飼育しちゃダメだよって取り締まる部があるのよね、魔法省に、
うんうんうんうん、
でそいつらが確認しに来るのよ、怪しいやつらの
ところ。ああ、なるほど、はいはいはい、う
ん、お前飼育してんじゃないかみたいな、
うん、
でもその時だけヒキガエルからその卵を離すことで簡単にこう隠すことができるという。
あ、じゃあ別にそのお腹の下に一生入れておかないといけないわけじゃないんだ。
そうそうそうそう、もうその来た時だけちょっとパッて話して、でまた帰っていったらヒキガエルの下にこうパッて。
いや、もうヒキガエルいる時点でアウトだよ、そんなんね。やば、
そうそう、ち
ょろいちょろ、めっちゃ簡単にできるやんじゃん。
うん、そうだ、だからまあやべえよって。
やばいね。
うん、でこう魔法ね、そのバジリスクはですね、
うん、
蛇の仲間で、蛇の仲間だから、パーセルマウスっていうのがあるので、ね、これちょっと
うん、
ハリーポッター詳しい方なら知ってると思うんだけど、はい、ボルデモートとか、サラザール・スリザリっていうスリザリン寮を作った人たちっていうのは、
うん、
ヘビと話せるのよ。
ああ、はいはいはいはい。
そうそう。なんかハリーのさ、映画とかでもあったやん。なんか、うん、
シャカ
シャシャみたいな。
食べるね。
そうそうそうそう。それ、ヘビと話せることをパーセルマウスっていう。そうそう。で、そのパーセルマウスやったら、バジリスクの制御っていうかな、
うん、
は可能らしくて。まあ、ハリー・ポッターも、まあ、ボルデモートも、まあ、サラザール・スリザリンも、まあ、バジリスクに命令ができたっていうのは、まあ、そのパーセルマウスが、なんていうかな、あったからではないかなって、
なるほどね。
言われてるらしい。
じゃあ、まあ、それがないやつはもうめっちゃ危ないってこと。
そうそうそうそう。もう、目を見るとね、バジリスクの目を見てしまうと、石化す、あ、直接見ると死ぬの。
うん。
人って。
やばいや
ん。そうそう。で、なんかに通して見ると、体が石化するの
よ。育てるなよ、そんなに。やばいやん。
秘密の部屋っていうさ、ハリーポッター、うん。
あったね。
バジリスク出てくるんやけども。
出てきたよね。
あれって、生徒がさ、石化する事件があって、
うんうんうん、
その石化の原因は何だろうって言ったときに、まあ、ハリーたちがこう探り寄ったら、まあ、バジリスクやったっていう話なんやけど。
ああ、そういう感じだったね。
そうそう。あれって、生徒たちってマジで運が良くて、
うん、
石化した生徒たちって直接目を見てなくて、例えば鏡に通してバジリスクの目を見たり、
あ、なるほど、ね、
水たまりに映ってるバジリスクを見て石化とかしてるわけよ。
はいはいはいはいはい。
そうそうそう。だからまあ
いいな、
うん、まあ運が良かったっていう。
そうよね、そんなまぐれだよね。
そうそうそう。
ご
本当はバジリスクの目を直接見ちゃうと死んじゃうからね。
それってじゃあ鏡越しとかに見るやん。
うん、
で、バジリスクを殺したら戻るってこと？
いや、バジリスクを殺したらは多分戻らんはずない。
あ、そうな
ん？なんか石化を治す魔法薬みたいなのある
じゃん。うんうんうん。
マンドラゴラかな。
あー、なるほど。
ハリーたちのなんか鉢植えのシーンとかでさ、
うん、叫ぶやつね。
そうそう。あれが確か石化を、あれが大人になったら石化を治せる薬になるらしくて。
あー、へー。 面白い。
そうそうそう。まあちゃんとね、知ったら面白いに繋がってる
から。面白いね、繋がっとんね。
うん。まあこのバジリスクはね、もう超危険ということで。
まあもう戦う天敵なだけはあるな。
うん、毒もありますからね。多分 100% に死ぬんじゃなかったら。
全部やばいし。
噛まれちゃうとね。
こんなのが一歩あったら無理だよ。
うん。
やばいな。
怖い。まあ、バジリスクでした。
はい。まあ、とりあえず皆さん、パーセルマウスを習得してね、ヘビと話せるようにしておいてください。
はい。
ありがとうございます。
はい。
うご。
続いてはですね、まあ、最後になるんですけどね。
うん
うん。ヌンドゥっていう。
ヌンドゥ。
ヌンドゥ。
ヌンドゥ
っていう魔法生物です。
はい。
これは、アフリカに生息するヒョウに似た巨大な魔法生物ですね。
ヒョウに似てんだ。
ヒョウに似てる。
へぇ。
まあ、ヒョウとかライオンとか、まあ、そういう感じの見た目かな。
はいはい。
で、まあ、息を吸うと、トゲだらけなのよ。喉の周りとか、ブワってトゲだらけ でめちゃくちゃでかくて、
うん、
なのに音を立てずに移動することができるっていう。
怖すぎるよ。
そうなんよ。ちょっとこれにヌンドゥデータが少なくて、あんまり話がないんやけども、まあ、世界で最も危険な動物っていう説もあるらしくて。
あ、え超えてくるのさっきの人たち。
ヌンドゥが吐く息、吐息は有毒なのよ。
ああ、なるほど。
有毒で村全体を滅ぼすほどの、病をもたらすと言われてます。
え、どういうことですか？
なんかヌンドゥが吐く息、息になるやん、吐って、それを吐いたら村が、
はい、
滅びるぐらいの病が流行っちゃうよっていう。
とわけがわからないんですけどね。
有毒らしくて、もうよくわからん、俺も。
すごいね。
うん。
そんなのがあんの？
で、しかも音を立てずに移動できるからね、このヌンドゥ。
普段いたらダメじゃん。ダメだよ、絶対。やば。
で、なんかヌンドゥがそういう、まあ、悪さっていうか、
うん、
したときに、熟練した魔法使いが100人以上束になってかからないと、鎮圧できた試しがないらしい。
うん、ボルデモートとか超えてるんだ。
まあ、え？
すごいね。
そうなのね。
ボルデモートじゃないです
よ。トゲだらけっていうね、周りも、喉の、ま、首周りっていうのかな。
うん。うん、
ライオンのたてがみっぽい。
はいはい、今ね、画像で見たんやけど。
うん。
ライオンやね。なんかライオンのたてがみが硬いトゲになったみたいな、ね。
そうそうそうそう。
やば。
結構でかいじゃん。
うん、でかい。
なのに音を立てずに移動するっていう。
やば。
ヌンドゥの吐息っていうのは有毒で、うん、まあ、村を壊滅させるほどの病をもたらしちゃうよっていう。
いく。すごいな。
そう。まあ、これぐらいしかちょっとデータがないんで、ちょっと危険な
状態
で。
はいはいはい。
ですけど、
なんかね、ちょっとね、プラスのデータがあって、
はい、
魔法使いのエルドン・エルスリックルっていう人が、
うん、
なんか窃盗罪での逮捕を免が、なんかその窃盗、なんか罪を犯したんだろうね。
うんうんうん、
で、そこから逃げるためにアフリカに行って、
うん、
その時にヌンドゥのそのちっちゃい幼獣、
うんうん、
子供を手に入れて、ロンドンに戻ったらしいよ。
うん、
で、その人、そのエルス・リックルさんは、またロンドンに戻って悪さをしていたと。
うん、
で、自分の家とそこに蓄えた宝物をこのヌンドゥに守らせたんだって。
うわ。
で、この、家にいるとき、
うん、
まあ、言ったら危ないじゃん、このヌンドゥいたら。
うん。
やけん、なんか麻痺呪文をかけて、
あ、はいはい、
外出するときだけ麻痺を解いて、この獣を押さえつけていたって。
すげえな。
でもね、なんか、このエルツリックさんが、
うん、
ある時めっちゃ怒った時に、
うん、
ヌンドゥを麻痺させておくのを忘れてしまって殺されたんだって、結局。だから、まあ、飼えないと。
そうそうそう。
すごいね。
ヌンドゥね。
うん。あれじゃん、アフリカやったら、俺が行きたいって言ったの魔法学校があるじゃん。
何やったかいな、あそこの名前。
なんだったっけな、完全に忘れた。
ロディみたいな。
ウンドゥみたいなやつ。ウガン、なんだっけ。ちょっと待って、忘れた。
そう、そこにね、近い
から、
うん。
これちょっと戦うことになるかもしれないよ。
危ないよ、ウンドゥは。
危ない、こんな。
危険度マックスやけんね。
マックスやって、息吐くだけで死ぬなら。あ、ワガドゥだ、ワガドゥ。
あ、ワガドゥ。
ワガドゥに行ってたら絶対戦わないといけない。頑張んないと。すごいな。
いっぱいおるからね、その危ない生物っていうのは。
うん、皆さんもね、気をつけてください。
おるかもしれないからね。
まあ、とりあえず、麻痺の呪文と、
うん、
蛇と話せるように、行くのが大事かな。
そうだね。
それをとりあえず覚えれば、あれで対応はできると思いますので。
うん。
すごいね。面白いね。このちょっとだけなのにね。
そう、いっぱいおる、まだ。
もう、ちょっとまたね、定期的に、お願いしようと思いますので。
いやー、任せてくださいよ、それは。
うん、いや、おもろいな、確かに、これは。
まあ、知れば知るほど面白いっていうのがね、
うん、ちょっとなんかこう、
ハリポタシリーズ
の特徴。今までそう、ハリポタ見てきたけど、
うん。
なんか改めてこういう話をするとさ、またこの、USJ のハリーポッターのところ行きたくなるしさ。
そうそうそう。
なんかもう一回見直したいよね、映画とかね。
そう、もう一回見たら多分また違ったね、楽しみ方できると
思う。ねえ、絶対面白いよね。
うん。
いいなぁ。ちょっと、見たくなっちゃった。ぜひ。
ネットフリックスありそうやけどね。どうだよね。
いや、なんかね、ネットフリーとかにないよね、ああいうハリーポッター系。
あ、そうなの？
そう、なんかないよ。マーベルとかもないよね。
意外
とないよ。やけん、まあ、ぜひ皆さん DVD とかあると思うんで。
多分もう DVD とか結構安くで売られて
る。安いよね。
ハリーポッターとかやったら。
やばい、ナルトが再生されちまう。ハリーポッターあるかな？ちょっとネットフリで調べるわ。ハリーポッター。多
分、ああ、ネットフリックスはどうなんやろう。
アマプラとかもなさそうだもんな。ハリーポッターはないね。ないです。
ぜひ、いろんなね、ハリーポッターの知識を持ってもう一回ね、シリーズを見返してほしい。
そうね。絶対面白いもんな、そのが。
うん。
ちょっと皆さんもぜひ、これを機会にハリーポッター見てみてください。
そうですね。お願いしますよ。
はい。で、もう一回このラジオ聞くとよりね、
そう。
ああってなると思うので、ぜひ、
う
ん、ハリーポッターと、幼馴染ラジオもね、お願いします。
お願いします。
はい。ということで、あとね、ハリーポッターのクリッチのゲームがあるみたいに言ったやん。
うんうん。
あれ、アマゾンで1000円ぐらいで売ってました。
安い。
PS、プレッション2。
2?
のゲームで、でも評価めっちゃ高かったよ。
うん、あ、そうだ
ね。めっちゃ面白いらしい、なんか。ちょっと興味を持っている私であります。豊橋天狗で皆さん、プレイしてみてください。ということでね、また次回も。お楽しみにしておいてください、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。